イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月25日付北海道新聞朝の食卓欄よりかやのしろうさんの回をご紹介します。金田一京介先生可否除幕式。1968年10月3日に言語学者金田一京介先生の可否除幕式が日高管内ビラトリ町二豚にで執り行われた。ここに可否が建立された経緯には一つの物語がある。ここビラトリ町二豚にで15人の会員により1961年日高名跡保存会初代会長は貝沢忠さんが結成され、庭石販売を生業とする者たちの心の拠り所が欲しいとのことから、金田一先生の歌の中から石にまつわるものを選び、建立の運びとなった。物も言わじ、声も出さじ、石はただ全身をもって己を語る。という歌だ。金田一先生は三省堂の国語辞典の編著者で、世界五大叙事詩の一つに数えられるアイヌ民族のユカラ、英雄叙事詩の研究者としても知られていた。ビラトリ町志雲骨の鍋沢ワカルパ王から虎杖丸の曲を出録した関係から、除幕式には鍋沢ワカルパ王のご子息とそのお孫さんたちが参列し、執り行われた。当時、二豚に小学校の全校児童がこの除幕式を見守り、私は4年生だった。金田一先生が泊まった我が家には、夕方、地域住民が色紙を持って訪れた。サインを求められた金田一先生は気軽に応じていた。高名な先生と言われても、小学生の私から見ると、足取りもおぼつかない老人だったが、みんなから慕われているのが分かった。金田一先生は、神成松さんが残したユカラを翻訳した。その際に、父、茂は、年に数回上京して手伝った。このため父は、金田一先生と面識があり、歌の提供を受けることができたのである。本日、二つ目のニュースは、9月13日付、北海道新聞より、アイヌ音楽、会場一帯に、浦河で祭典。同内外で活躍するアイヌ音楽の奏者や歌い手7組によるアイヌ音楽祭2023が、9月10日、浦河町総合文化会館で開かれた。昨年、新日高町三井市で初開催され、2回目の今年は約500人が訪れた。女性グループのマレウレウが美しい臨床と巧みな話術で聴衆を引き込み、ニンチュプは独特の発声法と楽しい演出で盛り上げた。姉妹ユニットのカピュー&アパッポは、優しいハーモニーと軽妙なやりとりで会場を和ませ、川村康平祭が自らの体も駆使した影絵と語りで綴る樺太の昔話は、沖のトンコリの調べが緊張感を高めた。最後は出演者と会場が一緒に歌い踊り、4時間のライブを締めくくった。終演後は出演者と聴衆が一緒に写真を撮るなどして再会を誓っていた。本日3つ目のニュースは9月16日付北海道新聞日高版より、知世改修通じアイヌ文化継承、ビラトリ尾崎さんら指導。茅の建築技術を学ぶ研修会が8月28日から9月7日、茅の一種のヨシを使って作られたアイヌ民族の伝統的家屋、知世が立ち並ぶビラトリ町二豚にの広場、二豚にコタンで開かれた。日本茅葺き文化協会の研修会で、道内では初開催。町内の知世作りの職人、尾崎剛さんら地元の担い手8人が指導者となり、知世の茅を吹き替える改修作業を通して、 アイヌ文化を継承していく大切さを伝えた。カヤはイネ科の植物の総称。同研修会は毎年全国各地で行っている。5回目の今回は2014年に同協会の役員がビラトリ町を視察した際に尾崎さんと知り合ったことが縁で開催。全国の若手や若手かやぶき職人や同協会で学ぶ学生ら計15人が参加した。研修で改修した知世は2011年度に建てられた芦久根知世で、芦久根はアイヌ語で5番目の意味。床面積約20平方メートル、高さ約5メートル。4方向に傾斜した屋根の老朽化した茅を葺き替えた。苫小牧市や胆振管内むかわ町で採取した長さ70センチから2メートルのヨシを直径10センチの小さな束にし、1600束を使用した。この束を5つまとめて太い束にし、屋根の外側に縦向きに並べて紐で固定した。4面ある屋根の下から上に向かって束を重ねるように作業を進めた。作業に参加した京都工芸繊維大学3年の北川アルノさんは、建物や作業する足場なども手作りで、重機で作るのと違う魅力がある建築の技術を学ぶことができたと話した。同大大学院2年の津村翔平さんは、尾崎さんの技術伝承のため、あえて15年くらいで改修できるように知性を作っているという言葉が心に残ったという。知性の改修に使うかやは、束を太くすると水分が浸透しづらく腐りにくくなり、15年以上改修の必要をなくすこともできる。尾崎さんは、改修の場がないと実践的に技術を身につけられない。継承のために定期的に改修できる太さに調整しているという。尾崎さんは、むかわ町生まれで17歳の時に親戚の勧めで平取町で木彫り職人となった。20代後半から二風谷の職人から知世作りを学び、これまで道内外で約40棟の知世を手がけた。近年は若い担い手の指導者として頼られる存在。文化を残してくれるような職人が育ってくれたら嬉しいと話す。本日4つ目のニュースは、9月18日付北海道新聞より、アイヌ語伝承大きな課題、知里幸恵生誕120年フォーラム。アイヌ神謡集をまとめ、19歳の若さで亡くなった知里幸恵の生誕120年と神謡集の刊行100年を記念したフォーラムが、9月17日、登別市民会館で開かれ、市民ら約200人が幸恵の功績をたどり、アイヌ文化に親しんだ。NPO 法人知里新社の主催。神謡集は、その昔、この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。と始まる序文や、ローマ字表記のアイヌ語で書かれた13編の物語、その日本語訳などで構成され、初版は1923年、大正12年に出版された。今年8月には語気を修正し、ルビを追加して新版が刊行されている。フォーラムでは補訂作業を行い、詳細な解説を書いた言語学者の中川博千葉大学名誉教授が登壇し、神謡集の特徴や内容を理解する上での要点などを解説した。中川氏は、第三者の視点で展開していく桃太郎のような童話と違い、登場人物の視点で書かれたり、語り手が頻繁に変わったりして、誰の話か理解する必要がある。とし、サケヘと呼ばれる独特の言葉がリズムを作っており、これをきっかけに物語の視点が変わることがある。などと説明した。今後については、知里幸恵が残したかったアイヌ語を私たちが次の100年にどう残していくか という大きな課題がある、と述べた。フォーラムでは、アイヌ文化やアイヌ民族史が専門の本田裕子札幌大学教授による講演や、千歳アイヌ文化伝承保存会によるウポポ、リムセ、歌や踊りなども披露された。本日5つ目のニュースは、9月24日付北海道新聞社説より、人権侵犯の認定、杉田氏は明確な謝罪を。自民党の杉田水脈衆議院議員がアイヌ民族などを侮蔑する内容をブログに投稿したことについて、札幌法務局は人権侵犯の事実があったと認定した。投稿はアイヌ民族などの尊厳を否定し、ヘイトを煽る差別発言だった。法務局の判断は妥当であり、現職の国会議員の言動が認定された意味は極めて重い。杉田氏は記者会見を開き、投稿が差別だと認め、謝罪と反省の意思を示すべきだ。その上で、アイヌ民族への理解を深めてもらいたい。自民党の姿勢も問われる。岸田文雄首相は、差別的発言を許さぬ姿勢を毅然と示さねばならない。法務局が認定したのは、2016年の国連女性差別撤廃委員会の際に杉田氏が行った3件の投稿だ。チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題があります、などと書き込まれた。投稿は昨年表面化した。批判を浴びた杉田氏は一部を謝罪、撤回し、総務政務官も更迭された。だが、投稿が差別だとは認めなかった。法務局は、アイヌ民族の女性からの人権救済の申し立てを受け、杉田氏の人権侵犯を認定し、人権尊重への理解を求める啓発を行った。杉田氏は真摯に受け止めなければならない。政府が2019年に制定したアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を先住民族と位置づけた。アイヌ民族との共生社会を実現することを目的に掲げ、差別や権利侵害を禁じている。一方、人権救済を申し立てた女性に対し、言われなき誹謗中傷する投稿がサイト上に相次いだ。こうした人権侵害をなくし、アイヌ民族が誇りを持って暮らせる社会にすることが、新法を成立させた国会議員の責務である。その自覚が杉田氏に求められる。投稿は在日コリアンも侮蔑していたほか、杉田氏は過去にも性的少数者や女性への差別的言動を重ねてきた。発言を聞いて応援してくれる支援者もいる、と述べ、撤回や謝罪に消極的だ。国民の代表の国会議員が、支持者しか眼中にないようでは困る。自身の人権感覚を顧みてほしい。自民党から杉田氏に謝罪を促す表立った発言は聞かれない。岸田首相は国連総会の演説で、人間の尊厳に光を当てた国際協力を着実に進めると強調した。少数者を軽んじるような自民党議員の言動は繰り返されてきた。首相は演説で示した志を、まず足元から浸透させる必要があろう。本日最後のニュースは、9月26日付北海道新聞より、先住民族の教訓示すアフリカの仮面寄贈、人類学研究者アンケイさん、二谷アイヌ資料館に。世界の先住民族の民具を展示するビラトリ町二谷の茅野茂二谷アイヌ資料館に、アフリカのコンゴ、旧ザイールのレガ民族らが作った6つの仮面が寄贈された。送り主は長年同国で調査を続けた山口県立大学の名誉教授で人類学研究者の安慶雄二さん。故、茅野茂さんと交流があり、現地で集めた仮面を1992年に続き 資料館に持ち込んだ。寄贈された仮面は、コンゴ東部の南キブ州とマニエマ州に住む先住民族のレガ民族の3点と、ソンゴーラ民族の2点、ベンベ民族の1点。すべて木や動物の骨で作られている。仮面のデザインには人生の教訓が込められ、儀式での歌や踊りの際、身につけたり持ったりして若者に伝えるという。レガ民族の仮面の一つ、ケモナは丸い穴の目が特徴で、大きな目を開けて物事をよく見極めなさいとの教えを表現した。ソンゴーラ民族の2点は耳や顔が細長く、アンケイさんは獣のようだが人の心のありようを表していると言い、強い態度で相手を激しく非難する人に対する戒めを込めた。ベンベ民族の仮面の詳細は不明。アンケイさんは京都大学大学院で文化と自然との関わりを研究し、博士課程2年目の1978年に旧ザイールを初訪問、現地の人々と生活しながら文化や暮らしを体感した。1990年までに3度足を運ぶ中、先住民族の仮面や彫像にも興味を持ち、使われなくなった計35点を現地の商人から購入した。1992年に山口県で茅野さんと知り合い、先住民族の道具や衣装を集める資料館の趣旨に賛同したアンケイさんは、同年、レガ民族の仮面や彫像を計28点寄贈した。学者はアイヌの民具を持ち去るばかりという茅野さんの言葉を読み、持ち込む学者がいてもいいのではと思ったと振り返る。今回は7月18日に道館を訪れ、茅野茂さんの次男の茅野史郎館長に仮面を手渡した。精神世界の教科書として使われた仮面をねぎらう気持ちで見てもらえれば、とアンケイさんは語った。以上が本日のニュースですが、史郎さん、コメントをお願いします。
当館にですね、寄贈いただいたアンケイ雄二先生のアフリカのお面なんですけども、
はい、
新聞の中でも書かれてるんですが、学者が持ち込んでもいいだろうと、アイヌの民具を学者がほとんど持ち去ったということを皮肉を込めてですね、そのような表現もされておりました。
うん、
本当にありがたく寄贈いただいて、末永く展示していきたいと思います。以上です。
ありがとうございます。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は千石優子でした。